おはようございます。現場の皆さんも、そして Zoom でご覧の皆さんも聞こえますか？そして、YouTube でご覧のあなたもこんにちは、こんばんは、おはようございます。はい、ということでね、今日はローマ人への手紙13回目ということで、アダム VS イエスということでね、お話をしたいと思います。藤村氏は誰だろうね。1970年代半ばから約25年間にわたり、日本考古学界で大活躍したアマチュア研究者でした。彼が発掘現場に行くと、それまで誰も見つけられなかった数十万年前の古い地層から次々と見事な石器が掘り出されるので、神の手と呼ばれたんですね。で、日本の歴史がどんどん塗り替えられていき、日本中が我が国にはこんなに古い時代から高度な文明があったのかと熱狂したのです。教科書は書き換わり、遺跡のあった町は観光地化され、国民は新しい日本のアイデンティティに酔いしれました。しかし、なぜか彼が現場に来るときしか画期的な発見がなされないと。だんだん先がわかる。先読まないで。僕が言うまでちょっと待ってて。いやいや、だからこそ神の手と呼ばれるんだよと。そうでしょ？だってね。だって考古学界の権威ある学者たちがみんな彼の発見を認めて、その上に学説を作り上げてるじゃないかと。もう彼の数々の発見はもはや誰も表立って疑いを差し挟むことができないくらい聖なる領域になっていたんですね。そして西暦2000年11月、衝撃的なスクープが日本中を駆け巡ります。かねてより密かに調査を進めていた毎日新聞が発掘現場に隠しカメラを設置。そこに映っていたのは藤村氏が早朝の誰もいない発掘現場に忍び込み、あらかじめ自分で用意していた石器を地面に埋める姿だったんですね。それがビデオカメラにバッチリ捉えられ、その写真は新聞の一面にデカデカと掲載されたのでありました。すべては彼一人の手による自作自演の捏造でだったんですね。この一連の出来事は、旧石器捏造事件と呼ばれています。この事件の恐ろしさは、藤村氏というたった一人の罪が彼個人の問題にとどまらなかった点にありますね。彼の発見に便乗した人々、例えるならば彼が船長を務める大船に乗っかった人々が全て影響を受けたんですね。彼を信じた考古学会の権威は失墜し、間違った内容を教え込んでいた教育界は大混乱に陥り、大々的に報じていたメディアは謝罪に追われ、何よりも新しい歴史を信じた国民全体のアイデンティティが深く傷つけられる結果になったんです。たった一人の人が考古学会で神のようになろうとした。結果、その行為が関わりのない何千万という人々に呪いのような影響を及ぼしたんですね。で、呪いといえばですよ、聖書によればかつて神のようになろうとした一人の人物がいましたね。アダム氏です。死をつけるとなんかねって思ってね。このアダムの罪によって世界全体が呪われ、人類の歴史全体が汚染されてしまったのだと書いてるんですね。しかもこの罪の性質を受け継いだ人類が後にしたことは、この罪の始まりの歴史自体を塗り替えることだったんです。だってそうではありませんか？例えば教会側から出て皆さんの周りの人に、ね、昔アダムっていう一人の人から世界始まったんだよとかって言ったら、お前正気かって、言われるのがオチですよね。人類はこの決定的な罪の記録をおとぎ話化することで実質的に事実を隠蔽したんですね。別に研究者がみんな悪意を持ってるっていう、そういう話じゃないんです。しかし大枠で見ればですよ、 人類は自分が神となっている結果、新しい世界観と新しいアイデンティティを作ってしまった。つまり神の目から見れば、人間のプライドがもたらした歴史の捏造と言えるかもしれませんね。つまりまとめるとこういうことです。あの事件の首謀者藤村氏は、その広範囲の悪影響という意味でまるでアダムのようであり、そして私たち人類全体は神の前で歴史を改ざんしているという意味でまるで藤村氏のようであると言えるのかなと。ちなみに藤村さんはですね、まだご存命ですので、下の名前は出しませんでした。一応配慮して、この方にも神の愛と許しが差し出されていますので、ぜひ信じて、ね、救われていただきたいと思ってますけどね。皆さん、聖書とは異なる捏造された世界観にもしあなたが立っているのであれば、アダムの大船に今も乗っている状態なんです。今日イエス様の箱舟に乗り換えることができます。はい、ということで今日はですね、話のメインポイントとしてはこういう話をしたいと思います。本物の世界観が君を解放すると、ね、本物の世界観、今日は世界観の話ですからね。はい、ということで今日は、ローマ人への手紙5章後半を見ていきたいと思いますが、さあ文脈を確認いたしましょう。1章から3章前半までは、神はこの世界に怒っているんだと、すべての人は罪人だという話でした。立法、つまり良い行いでは誰も救われないんだ。そして3章後半では、イエスを信じる信仰によって人は義と認められる信仰義人についてパウロは述べたんですね。そして4章に入ると、特にですね、旧約時代のアブラハムに注目して、彼が持っていた復活信仰、それと同様に新約時代の私たちもイエスの復活を信じる信仰によって救われるのだよと語ったのでありました。そして前回の5章、前半では、神との平和の中に入れられた私たちは確実に将来の栄光をいただけるんだよ、それを思えば苦難さえも喜べるのだという話でした。それはなぜかというと、苦難が忍耐を、そして練られた品性を、そして希望を生み出していくんですよと。前回読んだ5章5節をちょっともう一回ね読みますけれども、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。罪人のために巫女が死ぬという形で愛を証明した神が、最後まで約束を守らないわけないでしょうと論じたのでありましたね。はい、では今日の12節から読んでいきたいと思います。はい、よろしいでしょうか。今日の箇所12節から、こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様に、同様に。はい、さあ、一人の人、つまりアダムの罪によって死が入ったんだ。死というのは肉体の死のことでもあり、霊的な死、つまり、神との断絶状態のことでもあるんです。アダムの罪によってこれが世界に入ったんだよと。いや、死だけではないんですね。入ってきたのは、この世界のすべての苦しみはここから始まっているんです。古今東西、あらゆる宗教や哲学が死とは何なのか、そしてなぜ苦しみがあるのかということを論じてます。その究極の問いの答えがこの一節に込められているわけですね。で、ここでね、難しいのがですよ、このすべての人が罪を犯したっていうところなんですけどね、この意味は誰もが罪の性質を持って生まれる、これ原罪と言いますよね。なので、すでに実際 そして実際に罪をそのために犯していくわけですよね。でもそれだけではなく、アダムが罪を犯した瞬間に潜在的に彼の体の中にいた我々も一緒に罪を犯したことになって共同責任を負っているということも含んでいると考えられています。そんなの納得できんわーいと皆さんの顔に書いてありますが、それはまた後半でねちょっと考えたいと思いますね。でご覧のようにこの12節最後のところがね、同様にハイフンってなってるんですね。文が途中で切れていて、でこの話のこの流れの続きは18節に飛ぶんですよ。だパウロはその前に罪について説明しなきゃと突然思って話が飛ぶんです。まあ、パウロあるあるなんですけど、実はこれはですね、口述筆記、つまりパウロが喋って別の人が筆記してるっていうね。だから多分筆記してる人はなんか勘弁してみたいな感じ、またみたいな感じだったと思いますね。はい、なんかもうちょっと笑ってもいいですよ今のところ、ね。はいはい、ありがとうございます。なんかギギリのような、13節、実に立法が与えられる以前にも罪は世にあったのですが、立法がなければ罪は罪として認められないのです。モーセの立法が与えられて初めて罪が始まったわけじゃない。アダムの時から罪は罪だったんだよと。ただルールが明文化される前だったので曖昧だっただけなんだよということですね。はい、14節、けれども死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々さえも支配しました。はい、まあ、アダムは明確に罪を犯して神に背いたから死ぬのはわかると。でもっと後の時代にモーセの立法法に背いた人々が罰を受けるのもまあわかると。でもその間に生きた人々たちもみんな死んだよねと。死は罪の結果だから彼らもアダムの罪の影響下に置かれていたことがわかるよねっていう理屈。 OK、 はい、14節後半、アダムは来たるべき方の雛形です。来たるべき方っていうのはメシアであるイエス様のことですね。アダムはイエスを指し示す影のような存在なんだ。つまり似ているんだ。何が似ているかというと、一人の行動が彼に属する全員に決定的な影響を与えるという仕組みにおいてアダムとイエスは似ていると、共通している。まあ、ちなみに第1コリント15章にはイエス様が最後のアダムという言葉で表現されていますね。はい、15節、はい、しかし恵みの賜物は違反の場合と違います。もし一人の人によってごめんなさい、もし一人の違反によって多くの人が死んだのなら、神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ちあふれるのです。アダムとイエスは似てるんだけど、及ぼした影響自体は全然正反対っていう話でね。まあ、このアダムとイエスの対比がここからくどいほど繰り返されていきますからね。でスクリーン上ではアダムの要素の部分が赤、イエスの要素の部分が青ということで色分けしてずっと進んでいきますから、はい、分かりやすく進みますね。でここでは一人の違反、つまりアダムの罪は広範囲に死をもたらした、一人の人イエスは逆に恵みの賜物、つまりプレゼントを多くの人にもたらしたと。はい、16節、また賜物は一人の人が罪を犯した結果とは違います。はい、裁きの場合は一つの違反から不義に定められましたが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。 はい、裁きと恵みという言葉で対比されてますね。前者は一つの違反で多くの不義、つまり罪を生み出しました。後者は多くの違反は許されて義とされるんだよということですね。はい、17節。もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと、恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するようになるのです。はい、アダムの時は死が私たちを支配した。イエスによって今度は私たちが命にあって支配する、つまり死という敵を打ち負かして支配し返すのだということですね。さて、で次の18節ですけども、最初に読んだ12節覚えてますか？途中で切れてましたよね、あれね。あの時はこういうわけで〇〇と同様にという構文だったんですけど、それが18節につながっていきます。はい、はい、こういうわけでちょうど一人の違反によって全ての人が不義に定められたのと同様に、はい、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられます。まあ、言ってることはここまでとほぼ一緒で、アダム一人により広範囲に死が広がり、イエス一人によって命が広がるんだ。まあ、ところでここで疑問は、最初に木の実を食べたのはエヴァだったはずなのに、なぜアダム一人が違反って言われてるんですかと。え、何、なんか文句あるよね。やっぱあるんだよね、やっぱりね、あるんだよね、男としてはね。それはアダムが人類の代表だからですね。だから代表者対代表者の構図がここにあるわけですね。はい、で次の19節もちょっとだけ言葉を変えてほとんど同じ内容の繰り返しですね。はい、すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。もう分かったよこれってくらい、もう黒黒とね、これを繰り返すと、このアダム VS イエスの構造をこれだけ繰り返すのはいくら強調してもし足りないくらい重要だということだと思うんですよね。でね、まあ牧師によっては創世記のエデンの園の話は実話ではなくて人間の罪深さを比喩的に表現するための偶話なんだと解説する人もいます。まあ、ここ読めばそれは無理だって分かりますよね。まあ、無理でしょう、それは。そもそもパウロだけじゃなくて福音書の中でイエス自身もアダムを実在の人物とみなしている。そしてアダムの話がもし作り話だったら、一人の人によって罪が世界に入り、一人の人によって救われるというこの論理構造が全部崩壊します。20節。はい。律法が入ってきたのは、違反が増し加わるためでした。しかし、罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。先に述べたようにモーセの律法以前も罪があったんだけど、律法によって違反だということが誰の目にも明らかになるようになったと。でもイエス・キリストが来たことでそれをカバーしてあまりあるほどの恵みが注がれるようになったんだよということですね。はい、最後21節。それは罪が死によって支配したように、恵みもまた義によって支配して、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くためなのです。はい、 まあ、結局ねパウロがこの全体を通して言いたいことはアダムの罪とそれが及ぼした死の影響は凄まじいのだがイエスを信じる者に注がれるその恵みの力はそれをはるかに上回るパワーなんだイエスの勝ちだと言いたいのです。でね前回解説した5章の前半の部分なんですけどその時に私たちがやがて受ける将来の栄光は確実なんだとパウロは語っていたんだけどその救いの保証がどれくらい確かかということをここでもう一度ダメ押しのように納得させようとしてるんですよね。どんな罪と死の力もイエスの命には太刀打ちできないんだだから大丈夫だという話なんですね。はい、OK？はい、さあ今日はテキストはここまでなんですが今日のメインポイントは何だったか覚えてますか？はい、ありがとうございます。本物の世界観が君を解放する、はい、ということですけどね、はい、まあ、世界観って重要なんですよね本当に。あ、そうそうそう。今言えた人たちは書いてるから言えたんですそうそう、うん、書いてるものを読んじゃいけないという立法はないので大丈夫ですよ、はい、大丈夫です、はい、でね皆さん世界には悪と痛みと悲しみが満ちそしてあなた個人の人生にも生活の中でたくさんの問題がありますよね。でそういう個別の問題に対してさまざまな原因と解決があります。例えば病気になったら病院に行ってなぜ病気になったのかどうすれば治るのかということをお医者さんに見てもらう、ね、子育てで悩む親はそのテーマの本を読めば原因と解決が書いてあるわけですね私たちは毎日なんで笑いが起こるのかはちょっと別に置いときましょうね。私たちは毎日事の大小を問わず原因と解決をいつも探してます。でもその多くは目の前の問題に対する一時的な対処療法にしか過ぎません。聖書特に今読んだ箇所では世界全体がなぜこうなっているのかという大きい枠組みでの原因と解決がドーンと提示されたわけですね。大きい原因と大きい解決が分かるとその間にある個別の問題はちっぽけに思えるし一つ一つにどういう態度で向き合えばいいのかということがだんだんと分かってきます。まあ、そこでですねここから今読んだ内容を深掘りしながら、はい、聖書が語る原因と解決を知ると今日が変わるんだという話をちょっとしていきたいと思いますね。丸1原因丸2解決ということね。はい、一つ目原因をもう一度、ね、深掘りしていきたいと思いますが私は個人的に長年体にいくつかの不具合を抱えていまして数えきれないほどお医者さんにかかってきましたが、まあ、お医者さんから非常によく言われるセリフがあるんですね。それはよかったですね検査しましたがどこも悪いところはなかったです健康ですよって言われるんですね。はっきり言うとこれが一番絶望的な気持ちになります。よくもなんともないです。いくら健康だと言われても辛い現実は変わらないからですね。これは不具合のある部分に関してということであって不具合のない部分に関しては検査結果がいいとそれはいいわけですよ、ね、一応いつもお世話になっているお医者さんがここにいるのでちょっとフォローしておきましたもう検査結果 OK ですってもうそれは嬉しいです嬉しいです、はい、調子悪いところに関しての話ですからねでねもし解決法がすぐ分からなかったとしてもなぜこうなっているのだろうかということが分かるだけで救われると思うんだね。もし治らないというのであればそうはっきり言われたいかなと思うんですね。その時にはある意味で覚悟ができて その前提でどう生きていけばいいのか、まあ、前向きに考えていけるかなって、まあ、自分個人的には、ね、そう思ってるんですね。でね、皆さん、世界というものは悪や理不尽さや不公平で満ちている。つまり世界は病気なのです。そして聖書はこのように言ってます。あなたに世界は治せません。まあ、いわゆる性善説に立つ人々は明らかに壊れている世界に対して、いや大丈夫大丈夫、本当は人間っていいもんだからと言っているわけです。現実を無視した楽観主義は何の救いももたらさない。まあ、もちろんね、皆さん、あの社会を改善していく努力は必要なんですね。そんなのしても意味ないよっていう話じゃないです。まあ、特にクリスチャンとしても弱者救済、まあ、弱い人を思いやるっていう、そういう努力をしたり、自分と愛する人々を守る、そういう個別の努力っていうのはもちろん大切ですよね。でもどんな努力もこの世界に対しては対処療法にしか過ぎない。世界を根治に導くということは不可能なのだと知っておくということも大切なんですね。そうでないと力の使い方を間違います。まあ、例えば教会によってはクリスチャンが社会のさまざまな分野の重要ポストについて影響力を持つことでキリストの王国を実現するのだというような考え方を教えている人たちもいますね。まあ、クリスチャンが社会的影響力を持つのはいいことだし、必ずそれは用いられますから、あの全部間違いというわけじゃないんですけど、でも力を使う大きな方向性としては間違っていると思うんですね。なぜならば世界を根本的に直すのはやがて来る再臨のイエスだからです。私たちの第一の使命はこの世界を救うことではなく、この世界から人々を救うことです。一人の違反によって罪と死が世界を支配したんだと聖書は語っています。アダムが罪を犯したときに神がどのように宣告をしたか、はい、創世記の3章17から19、まあ、神様が、ね、言われたことです。また人に言われた、あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる、あなたは一生の間苦しんでそこから職を得ることになる。大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べる。あなたは顔に汗を流して家庭を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは土の塵だから土の塵に帰るのだ。あの大地が呪われたと書いてます。自然界は人間の管理下にあったので、人間の堕落によって自然界全体が歪んでしまったんだということを示してますね。で、前回のメッセージで私は不幸の中で私たちはなんでですか神様という、そういう思考のループに陥るんだけど、そこから抜け出る方法はこうですっていう話を前回したんですけど、実は今私が話しているのもまた別のアプローチでこのループから抜け出す話なんですね。あの、人生が苦しいのは当たり前なんですね。で、あなたがなんでですかと感じるのは、本来良い人間には良いことが起こり、悪い人間には悪いことが起こるべきだと本能的に思っているからだと思うんです。その通り、本来はそうあるべきなんです。しかし堕落したこの世界では、いい人間であろうと悪い人間であろうと無差別に不幸が降りかかる、そういう世界なんです。驚くことではありません。そういう場所であることはもう最初から私たちは分かっているんですね。なので誤解を恐れずに言えば、ね、誤解を恐れずに言えば、 何諦めが肝心です。誤解を恐れずに言えばね。その上で自分にできることをできる範囲で行って、あとは委ねるんですね。去年のニュースでね、こんな出来事あったんです。ある JAL の国内線の飛行機でトイレの中でタバコの吸い殻が見つかったんですね。で、到着後警察官が機内に入ってきて確認作業を行うために乗客全員が機内で20分間待機させられて、各方面の連絡便にも影響が出てしまったっていうことだったんですよ。でね、皆さん喫煙しちゃダメですからね、飛行機の中でね。罰金取られますからね、下手するとさ、50万円とかね。でルールを破って罪を犯したのは、ちなみにこれ犯人に分からなかったそうなんですけど結局ね、でルールを破って罪を犯したのはたった一人。しかし他のすべての乗客はそのとばっちりを食い、足止めを食らいましたね。まあ、20分間だから実際のところ大したことないと思いますけど、例えばもしこれがどうでしょう、2時間とかだったらどうでしょうかね。まあ、皆さん多分こうやってねふざけるの、ふざけるな、私の貴重な2時間返せって、まあ、腹を立ててイライラしながらその時間を過ごしたり、航空会社の体制にクレームを出したり、まあ、なんとか自分だけ抜け出ようともがいて無駄にエネルギーを消耗したり、まあ、あなただったらすると思うんですけど、まあ、その場合文字通りその罪を犯した一人の人に2時間を奪われたことになりますね。もう一つのオプションとしては、まあ、飛行機っていうのは一つの運命共同体なんだから、誰かの違反でとばっちりを受けることももちろんあり得るんだと、ある意味現実を受け入れてその2時間でのんびり本を読んだり、もう一本映画見るかと言って有益に過ごす方法を考えることもできる。その反応はあなたのチョイス、選択ですよね。世界はアダムの呪いのもとにある、そこに全ての原因がある、これをある意味受け入れつつ、ではその中で自分はどのように生きることができるか、あなたにはまだ選択肢があります。まあ、その選択肢について考える前に、その前にあなたはきっとこう思うでしょう。でもさ、神がいるならさっさと世直ししてくれりゃいいじゃないと。ね。アーメンって誰か言ってますけどね。悪と不幸を放置している神に腹が立つわけですね。実際皆さん世の中を見回してみると、戦争や貧困がたくさんあるこの世界を見ると、神なんているわけないと。いや、もし神がいるんであれば、それはひどい神に違いないというイメージを持っている人、世の中にいっぱいいますからね。だから信じられないんだよと。よく言いますね、人は。ちょっと話しておりますけど、皆さん、日本の伝統芸能である狂言ってありますね。狂言にブスという有名な演目があるのをご存知でしょうか。まあ、聞いたことあると思うんです、これね。ブスって言うんですけど、主人が出かけるときに家来たちに壺を見せて、この中にはブスという猛毒が入っているから絶対に近づいてはいけない、もう風を仰ぐだけで死ぬぞと言い残して出かけていく。しかし家来たちはダメだと言われれば言われるほど興味が湧くと、結局彼らは壺を開けてしまいます。中身は毒ではなく美味しい砂糖でした。彼らは全部平らげてしまいます。どうしよう、主人が怒ると。そこで彼らが何をしたか、さらに主人の大切な掛け軸を破り、大事なお茶碗を叩き割る。なぜそんなことをするのか、主人帰ってきた時に、主人の宝物をうっかり壊してしまったので死んでお詫びしようと毒を食べたけれども死にきれませんでしたと言うと、まあ、でも結局主人は最後は怒ってしまって追い回されて終わるという、まあ、そういう話なんですね。ちなみに似た話が一休さんにもありますね。はい、和尚さんのなんか あの飴みたいな饅頭みたいなのを食べたっていうね話なんですよ。知らなかった？これこれ中学ぐらいの国語の教科書にあったよ。まあいいですけどねでこれさなんかさあの誘惑に負けてご主人に禁止されたものを食べるってなんかこの設定まるでアダムとエヴァの話みたいじゃないですかね、まあ、しかもその後でごめんなさいが言えない主人のものをさらに壊すことで罪を重ねてそれでごまかそうとするというね、まあ、私はこれ見てね実に人間の罪性をよく表しているように思うんですが、ところがこれを見ている観客にはこの話はむしろ痛快なんです。なんでだと思いますか？そもそも主人が嘘ついてるからでしょって。だその悪い主人に仕返しをするっていうのは小気味いいわけですね。主人が悪いのであれば罪も正当化されるという理屈がなんか無意識にあるわけです。でね皆さん、サタンとエヴァってごめんなさい、サタンはアダムとエヴァに神は嘘をついている、だから食べてもいいじゃないかと誘惑したわけですね。いや死なないよと。今日もサタンは人間の中に神は不誠実であるというイメージを増殖させ、結果人間の罪の性質の深刻さが薄まるように働きかけているんじゃないですか。いやこれぐらい大したことないよ、だってこんな悪い神なんだもんって世界全体でなってるんじゃないですか。でも騙されてはいけないのです。神ほど誠実な方はいないのです。では神の誠実さはどのように表されたのかというのが次の2つ目のポイントですね。それを確認していかなければならなくなりますね、はい、聖書が語る、はい、解決を知ってくださいということですね。はい、すでに見てきたように神は最後のアダムを送ることで誠実さを表されたんです。先に生活上の個別の問題に対してさまざまな原因と解決が世にあふれていると述べましたが、まあ、結構間違ったものもあると思いますね。間違った医療、間違った子育て理論いちいちそこで笑わないで間違ったビジネスのアドバイス、まあいろいろあります。同様に見えない霊的な世界の仕組みについてもね、偽の原因と解決が世にあふれていますね。悪いことが起こるのは厄年だからですよ。厄払いをしなければいけません。ご先祖の霊が怒っているようです、この壺を100万円で買えば解決します。現世がうまくいかないのは前世で悪いことをしたからですね。まあいろいろもうありとあらゆる原因と解決が世の中にあるね。本物の世界観に目が開かれればつまらないことで心配したり余計なエネルギーやコストをかける必要がなくなります。先ほど飛行機の例えの中であなたにはチョイスがあるよと言いましたが、あなたにとって人生で一番重要なチョイスは自分の代表者を選ぶというチョイスです、まあ、かつてはですね、私はねこう思ってました。私が現在を選択して生まれたわけではないのに、なんで私がアダムの連帯責任を負わされて裁かれなきゃいけないんだ、選択肢も与えられず不公平じゃないか、まあ思っていたことがある。でも今はそう思ってない。私には選択肢があるんですね。アダムを私の代表にし続けるのか、イエスを代表にするのか。実はこれは本質的にはエレンの園で木の実を食べるか否かという選択と同じ選択なんです。一般的に 人類はアラムが木の実を食べたからみんな滅びに向かっているという言い方をしますね。まあ、その通りだと思います。だけど確かにその通りなんだけど、でもそれが永遠の行き先を決める決定打ではないんですね。決定打はそこにとどまるのか、それとも新しいリーダーを選ぶのかというあなたの選択なんです。ヨハネの福音書の3章でニコデモという人物とイエス様の会話が出てきますよね。ニコデモはユダヤ議員の、立法の教師で偉い人ですよね。夜お忍びでやってきた。イエス様は人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと言った。ニコデモはもう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうかというトンチンカンな反応をした。でもイエスが言ったのは肉体の誕生時に霊的には死んだ状態で人は生まれてくるんだ。霊的に死んだ状態とはアダムの罪のゆえに神と切り離された状態になっているということです。しかしイエスへの信仰によってもう一度神とつながる霊的誕生を選ぶことができるのだよとイエスは言ったんですね。前のポイントですでに述べたようにアダムの呪いの世界に我々が当面置かれているという点では私たちにはチョイスはないんですね。でもその現実のただ中ですでにイエスの支配の中に入ることで新しい世界を生き始めるんです。それはちょうど出エジプト期でエジプトに神の裁きが10個下るんですけど、イスラエルだけゴシェンの地というところの中で守られているという状況がありました。出エジプト記10章22、23、モーセが天に向けて手を伸ばすとエジプト全土は3日間真っ暗闇となった。しかしイスラエルの子らのすべてには住んでいるところに光があった。エジプトはこの世というものの型ですね。この世の真ん中で我々はなお守られている。それが神の民であります。それはもはや死が支配せず死を支配し返す立場。死というのはアダムの罪の究極の結果だった。それに支配されないということはそれ以外のすべての負の影響にももはや支配されていないということです。どんなマイナスの出来事も神の許しの中で起こるんだと信じられる。そのすべてのことがプラスに変えられるという新しいシステムの中にあなたはもう入れられているということです。もう厄払いもお守りも必要ありません。なぜならばあなたはイエスの恵みと祝福のど真ん中ですでに生きているのです。でもね、この祝福を最大限体験できるかどうかも実はあなたのチョイスなんですね。ある小学校で地震を想定した抜き打ち避難訓練がありました。生徒たちは休み時間に安全な校庭で楽しく遊んでました。ところがどうしたのかな、音声ちょっと待ってね、音声、あ、OK、はい。ところが突然うーという、まあ、非常サイレンの音が響きます。生徒らがどうするかをご覧ください。はい、生徒たちはパニックになり、なんと安全な校庭からわざわざ屋内の教室に戻って以前の訓練通りに自分の机の下に潜り込んだのです。で、何人かは 校庭にとどまるのが安全だということを理解してそう呼びかけてたんだよ。でもそれは少数だったんです。しばしば私たちクリスチャンもこうなりますね。キリストの恵みと義の支配という最高に安全な立ち位置に救い出されているにもかかわらず、相変わらず天国に行くためには立法による義が必要だと思ってそれを頑張ってしまったり、生活上の問題が発生してサイレンが鳴ると昔の癖が抜けず、お金とか地位とか自分の能力といったような古いアダムの机の下に大急ぎで戻って震えているんですね。まるでイエスの支配よりもそちらの方が自分をもっと守ってくれているような錯覚に陥って、この世のものにまた執着し始めるんです。パウロが今日伝えたいのはもう古いシステムで生きるなということです。一人の違反によって罪が世に入った事実をはるかに凌駕する確実さで、一人の義の行為によって命と恵みがあなたを支配しているんですね。この世界の本当の仕組み、本当の世界観を知ることで、あなたが今日問題に直面した時の選択が変わってきます。はい、最後にですね、ちょっと一つの疑問を考えて、終わりたいと思いますけど、アダムが最初に失敗した時、なぜ神様はすぐに人類をリセットしなかったんだろうって思ったことないですか？40年前ファミコンでスーパーマリオにハマっていた時に、最初のステージですぐにミスをしたら迷わずリセットボタンを押して再スタートしてましたね。だってその負の影響をずっと後ろまで引きずりたくないですもんね。で、最近の若者はスマホのゲームで最初にキャラがランダムで当てがわれるんだけど、最初に強力なキャラが出るまでアプリのインストール自体をひたすら繰り返すというリセットマラソン、略してリセマラと言うんですよ皆さん、はい、リセマラです。はい、いつの時代も一緒ですねこれね。全知全能の神様なら失敗作のアダムを消して成功するまでアダム2号3号4号をリセマラすればよかったんじゃないですかね。え、そうすれば神が御子を犠牲にするっていうそんな必要さえなかったじゃない。よっぽど神にとっても楽だったじゃない。でも神はそれをしなかったんだよね。人間に自由意志を与えるということは、それは神に人間が背くリスクが最初からあるということで、当然それを知っている神様はそのリスクを人間にだけ負わせるのではなく、ご自身も最後まで責任を持つ覚悟でそれをお与えになっていたということなのではないでしょうか。神はゲームをリセットするんじゃなくて、ご自身がその壊れたゲームの世界の中に入り込んでアダムの呪いの責任を負われました。アダムの呪いの象徴である茨の冠をかぶってあの十字架にイエスは疲れた。史上最も正しい人が最も悪い形で死ぬということを引き受けることで、この世の不公平と理不尽なことをすべて追われたのです。ここに神の究極の誠実さが現れているのではないでしょうか。もし人がアダムの罪の結果を我々に負わせる神はひどいというならば、神は十字架のイエスを指し示し、これが答えだよと言っていると思いますね。そしてもし人が世の悪を放置するなんてそんな神など信じられないと 言うならば、しかり私はすぐに来ると言われます。まだクリスチャンでない方、沈みゆくアダムの船にとどまるのか、イエスの箱舟に飛び乗るのか、今日あなたは選ぶことができます。すでにクリスチャンの方、イエスの船にとどまるのか、アダムの船に戻ろうとするのか、今日もそのチョイスがあなたの前にあります。良い選びをしてください。はい、お祈りします。愛する天の神様、ありがとうございます。この無差別に不幸が訪れるような、この不公平な理不尽なこの世の中、この不条理に満ちたこの世界のただ中に、私たちはまだしばらくいなければなりませんけれども、そのただ中、そのど真ん中で神の支配の中にもう入れられているという、この奇跡、この事実、この世界観、この究極の解決を私たちが本当によく理解して、その上で毎日の目の前の問題に取り組んでいくことができますように、どんなことが起こっても全てはプラスになるという、この究極の楽観主義を持って今日も生きることができますように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。はい、
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。